それではすみません、お忙しいところをお集まりいただきましてどうもありがとうございます。今日令和3年度の第1回目の拡大運営委員会ということでお集まりいただいたところなんですが、大場先生も今ちょっと来客中ということで、来客それが済み次第こちらの方に参りますということで、ご挨拶の方はちょっとまた後ほどということでさせていただきたいと思います。それと、開会の前に、今日ご連絡いただいておりました泉さんが、欠席のご連絡をいただきましたのと、ご存知の方もおられると思いますが、上田さんが、入院されたということで、しばらくちょっと出勤は難しくなるということでご了解いただければと思います。それと、木下さんが、病欠ということでお休みということで連絡をいただいております。そうしましたら、議事に入ります前に、まず、ご案内出しましたときに、皆さんのご案内の中に CC で、前田部長とあと、人事課の課長さんとあと、人事課の係長さんのお名前をちょっと、CC で出させていただいたんですけれども、ちょっと捉え方によっては緊急振興部に関係している方もおられる中、立法系事務部だけの部長さんでが参加されるっていうことで、ちょっと昨日質問の、ご連絡をいただいたところです。で、前田部長さんに、CC で、見出しているというのは、前回 の、 運営委員会の議事要旨を見ていただいても、同じように、前田部長さんに参加をいただいてたところでして、そのいきさつというのは、皆さん説明をしなくてもお分かりかと思いますが、ワーキンググループの時から前田当時は、総務広報課長さんということで、大学改革の、ワーキンググループの一員として、技術部の改革にいろいろご尽力いただいておったところで、過去の経緯もお分かりであるということと同時に、事務局長とのパイプも太いものを未だにお持ちということで、打ち合わせする中で、ぜひとも運営委員会の方で話もさせていただければというお話があったものですから、参加いただいて、お話をいただいたところです。で、ちょっと内容に関しては後ほどの業務に関するところともちょっと関係するところがありますので、中身的なものはちょっとまだ後ほどお話をさせていただきたいと思います。
はい、みんな聞こえそうなところにして、マイクも取らないか。
はい、すみません、ちょっと今マイク使いましたが、今のお話聞こえてましたでしょうか。聞こえないなとかなんかありましたら反応をちょっとお願いします。大丈夫ですか。
メッセージ
か何かでちょっと反応をいただくか、どなたかの声を上げていただければと思います。
OK、
じゃあ聞こえているということで進めてまいりたいと思います。小川先生が呼んでられましたのでご挨拶をお伝えしたいと思います。ちょっとお話させていただいて、ご挨拶させていただいて、
見えなくていい。
すいません、奥までございます。遅れて、すいません。拡大の委員会ですね。いろいろと積極的なご意見を頂戴して、また技術部の運営に皆さん、よろしくお願いしたいと思います。はい、簡単ですけど、よろしくお願いします。
はい、それでは、報告事項の方から進めてまいりたいと思います。それでは、資料をめくっていただいて、資料を1の1の、からご覧いただきたいと思います。技術部関係人事についてということで、これもすでにガルーの方にも上がっております、人事課の方から出ております。人事異動通報も技術部関係の抜粋でございます。ですので、取り立てて間違いというのはないかとは思うんですが、またご確認いただければと思います。で、あと1の2番、1の3番ということで、技術部の職員名簿と、技術部の職員配置図の方を、付けさせていただいております。これは運営委員会等で出しておりましたものに付け加えまして、丸山さんが、今まで学科コース好きだったものが、研究室好きに変わったということで、研究室名の方が記載となっております。でこれに関して何か変更等ご意見ございましたら頂戴したいと思いますが、よろしいですかね。図の皆さんよろしいでしょうか。反応いただければ助かりますが。はい、じゃあ、進めさせていただきたいと思います。で、議題の2番、令和2年度活動報告についてということで、資料の2番となります。これも、昨年度の活動ということで、皆さんご存知の内容を、ピックアップというか、すべて書き出しております。これも、ご確認いただければと思いますので、また見ておいてください。なんか修正点等がありましたら、ご指摘をいただければと思います。それで、次ですね。3番、分科会報告についてということで、この資料3の1、3の2、3の3と、3つ資料を展示しております。で、3の2、3の3に関しましては、失礼しました、3の1、3の2に関しましては、会議の経過ということで、また目を通していただければと思いますが、最終的に3の3番、富山大学技術職員研修の、役割分担とはなっているんですが、一応こういった流れで、研修の方を行ってまいることになっております。まだ時間割等が決まってないのと、あと講師に関しては、資料、すみません、資料3の2の方に戻りまして、安全衛生セッションの講演者は、東北大学の玉木俊明さんで、講演の内容は技術組織として災害に対応できること、問題点等 等についてということで、今あのご了解をいただきまして、事務手続きに入っているところでございます。で、組織セッションの方の講師が、同じく資料3の2番の、検討事項の括弧1の中に名前がございます。技術部組織セッションの講師は浜松医科大の佐々木健さんということで、ございます。内容の方はちょっとまだ詳細には決まってない、テーマの方も決まってないということで、でこちらも、快諾をいただきまして、事務手続きの方に入っております。で、次回の、第5回合同技術職員研修企画運営会議の方で、こちらをもっと詰めた内容に、時間等を詰めた内容で提示できるようにしてまいるとのことでございます。それと、まあ、後の議題にも出てまいりますが、資料3の2の下の方にございます。東海北陸地区の、国立大学法人と職員研修についてということで、まあ、アンケートの取りまとめについて、審議されておりまして、後ほどその取りまとめの内容を決めてまいりたいと思います。で、役割分担ですけども、資料3の3の方をちょっとまたご一読いただければと思います。はい、それでは、分科会報告について何か質疑等ございませんでしょうか。皆さんからも何か質問等ございませんでしょうか。じゃあ、次のになります。あ、これはまだちょっと、この後、はい、特に質問なしということで、次の議題の方に移ってまいりたいと思います。4番、分科会議員の変更ということで、令和2年度から、まあ、3年度に移るにあたりまして、中村技術長が、外れたのと、あと、組織評価検討分科会の方で、前山田技術室長が、委員を外れられたということで、新たに補充と、変更の方を行いました。それで、研修企画運営分科会の方では、私が技術長ということで入りましたのと、まあ、役職を鑑みまして、上田技術室長に補充として入っていただいております。広報分科会の方は、私きりが、まあ、変更として加わりました。あと組織評価検討分科会の方は、まあ、同じく私が加わったのと、こちらも役職を鑑みまして、上田技術室長と狐塚技術室長に、補充ということで加わっていただいております。こちらは、運営委員会の方で、ご承認いただきましたので報告ということで、挙げさせていただいております。これについて何か質疑とございませんでしょうか。 地元の皆さんよろしいでしょうか。質疑とございませんでしょうか。あ、特に反応がないので質問なしということで、次の議題の方に移らせていただきたいと思います。で、5番その他ということで、報告でなんですが、これは一応ご当人からのご了承をいただきましたので、ご報告の一つとして皆さんにお知らせしておきたいと思います。まあ、もうご存知の方もおられると思いますが、船場さんですね、船場技術専門職員が、おめでたとなられたということで、この8月から、3年休暇を取られるということになりました。それで、その後も、1年間の3育児休暇ということで、しばらく席を空けられて、その間には、非常勤の方が雇用される予定というふうに伺っております。船場さんにはくれぐれも元気なお子さんを産んでいただいて、お元気でありますと、お願いしたいと思います。では皆さんから何か報告事項ございましたら。地元の皆さん、何か報告事項ございませんでしょうか。はい、特にないようですので、それでは審議事項の方に移ってまいりたいと思います。技術支援、共有化の提案についてということで、資料5番の方をご覧ください。資料5番の、技術支援共有化の提案ということで、ご提案をさせていただきたいと思います。これちょっとご提案にも、読み上げるにあたりまして、先ほどの前田さんのお話もちょっと含めてご説明したいところなんですが、前田さんと、この運営委員会の前にも何度かちょっとお話をさせていただきまして、結局ワーキンググループでの、組織改編であるとか、あと評価方法についての話が、うまくいかなかったということで、とにかく前に進めるには、事務局長にどのように見せていくかっていうところが、これからのちょっとポイントになるであろうと。で、技術職員の皆さんが、なんか自らできるようなことで、動きが取れればということで、なかなか特に業務の内容に関しましては、トップダウンではできないもの、どちらかというと、ボトムアップで、主体的になってやっていくことではなかろうかということで、このような提案をするに至りました。で、前田さん、運営委員会の中でも前田さんは、こういった前向きな動きは、評価できるんじゃないかというお話がありましたことを、ちょっと事前にちょっと申し上げておきたいと思います。それで、技術支援共有化の提案ということで、前提として現状の組織であるとか、今実際に行っているその皆さんの本を変えようという話ではなくて、それに付加して、 まあ、現状でできることを何かこう、まあ、一歩進むという意味でできないかというお話であります。ですから全員がここを必ずという話ではなくて、まずできるところから一歩ずつ、できる人から一歩ずつというような感覚で捉えていただけたらと思うんですが、まず目的です。技術支援の共有化にあたり以下を目的とすると、で一応3つ目的として挙げております。技術職員の本務である技術支援業務に専念注力することで業務の進化を図るため、で2番さまざまなニーズに応えることで、本学に貢献をし、また共同を促進するため、3番目、技術部としての業務を確立し組織として意義を果たしその活性を図るため、このような目的のもとに、進めていきたいという提案でございます。で2番がそのどういった方法でそれを進めていくかということなんですが、1番、業務データベース、本部から習得した技術のうち技術支援共有が可能な業務についてデータベースを公開し、一人一人のできることを可視化する。2番、技術相談支援及び、指導及び支援依頼の受託、本部から習得した知識を生かして技術相談に応える、必要ならば指導や支援を行い同時にニーズを把握する。3番、技術企画、技術職員が主体的かつ協力して行えるプロジェクトを企画立案し実行をすると、で求められる技術支援に幅広く生かすとともに可能性を模索する。でこれらが、これらを行うことで、まあ、期待する効果ですね。で1番、本部の高度化交代機化を促進し個々の技術力をより高く幅広く向上させる。2番、求められる技術業支援業務のニーズを把握することで重点化すべき業務に注力することができる。3番、業務多忙な職場を支援することで負担の平坦化、作業負荷を軽減することができる。4番、閉塞的な職場を支援することで知識技術を共有でき多角的な仕事ができる。5番、技術職員が自主的に、企画立案をすることで、職務に対するモチベーションの向上を促進し業務を好循環させ質の高い業務に改善することができる。これらの、まあ、効果を期待して行ってまいりたいと思います。で4番、これらをやるにあたって、まあ、この後実施していくべき事柄ということで4つ挙げさせていただいております。1番、配置先教員、事務などの関係者に説明をし理解を得る。2番、規則申し合わせフローなどの明文化と、まあ、イメージ化を図る。3番、将来的な課金制度に向けた議論を進める。4番、若手職員への支援を行い広く意見を取り入れる。まあ、このような形で、技術支援の共有化を提案して、まあ、提案させていただきます。まあ、ご了解をいただければ今後また運営委員会、拡大運営委員会を通してちょっと皆さんに提示しながら、詳細をまた決めてまいりたいと思います。ご意見ございますでしょうか。 ヒデさん、お願いします。
実施すべき事柄の将来的な価値の成分に向けて議論を進めるとあるんですけど、この共有化が実施される、開始されるときに、すでに価値の成分は始まってはないということで、というのは、業務の依頼があったと仮定して、じゃあ、お手伝いする立場としては、都合のいいように扱われるんじゃないか。だったら、初めから課金制度を導入して、都合のいいように扱われないようにすべきじゃないかって考えてるんですけど、この辺のご意見、いただければと思います。
はい。はい、実施すべき事柄の中の、その、将来的なっていうところですね、これも、今ほど言われた通り、いつからその制度が始まるのかということになろうかと思うんですが、そこも込みで、いろいろ議論をしていけばいいのかなというふうには私は思います。ただ、はっきり決まってないところでその課金だけが動くっていうのはちょっと問題はあろうかなと思いますので、そこのあたりのルール決めが、できるのであれば、そういう課金制度っていうのは、やる側のモチベーションとしても大事だと思いますし、それ以外にも、装置を使うだとか、消耗品が必要だとか、その他にも、実際今課金されながら、業務に当たっておられる場所もあるわけで、そこのあたりの整合性というのも、考えていくべきなのかなというふうに思いますので、一概にその課金制度を後回しにしましょうという感じではなくて、議論すべきところは議論していったらいいんじゃないかなと。私はちょっと考えているところです。他いかがでしょうか。どうぞ。皆さん聞こえてますか。何か質問ございますでしょうか。現場においでの皆さんはいかがでしょうか。はい、高村さんお願いします。
はい、ありがとうございます。提案の方ありがとうございます。それで、はい、提案の方ありがとうございます。この後の流れとしてはどうかの分科会とかで話しされるようなことになるんでしょうか。一応今回の提案を承認受けた際だということで、次のステップとしてはどのようなことを予定されてますでしょうか。
分科会っていう話も、ないわけではないんですが、やはり皆さん関わってくるところだろうなので、どっかに預ける形ではなくて、運営委員会と拡大運営委員会を使った方が私はいいのかなというふうに思っております。それと、どのステップからということもあると思うんですが、とにかく叩き台みたいなものをちょっと作らないと議論としてはちょっと始まりにくいのかなということで、今ルール的なもの、この文面にあるこの申し合わせフローなどの例文かイメージかっていうところが何か皆さんに示せないかなっていうことは今ちょっと考えているところでして、 まあ、その中にまあ、皆さんからいただく意見なんかを集約できれば、まあ、よりスピーディーにいけないかなというふうに考えているところです。他同様のご意見で何か関連の質
問とかの関連会話
ズームの皆さんいかがでしょうか。はい、室谷さん。
この実施すべき事柄の 1,2,3,4 というのは別に順序でもなくて、ただ、ラベルが振ってあるだけなんでしょうか。
はい、特に時系列とかそういう意味合いはございません。まだこれ以外にもすべきではないかとかっていうこともあれば、まあ、その他にも入れ込むことは必要かなと思いますが。
ありがとうございます。
まあ、運営会の中でも話しておりますけども、ね、特に若い方ですね、若い方なんかはその、配置先、特に教室系の方で、配置先の教員との関係をうまく、まあ、話を進めるっていうのは、ちょっとなかなか難しい部分もあるかなということで、まあ、若手職員への支援っていう部分も、ちょっと含まれております。はい、
申し訳ないです。この2番の方法っていうと4番のこの実施すべき事柄っていうのは、これは、2番をまずはやっていくようなイメージなんでしょうか。自主支援の教育化を引っ張っていく上で、まず2番の例えば業務データベースでないというような、その各自が何ができるかっていうところを一つ一つ可視化していくのか、この2番と4番っていうのは、全く別のものというか、この4番はどんどん進んでいくようなイメージなんでしょうか。
4番は、2番をやるにあたって、まあ、業務データベース、あと相談だとか、技術支援の受託だとか、技術企画を行うにあたって、やるべき事柄っていうのが 4番だと思ってください。進めていくにあたって、その4番をやらなくちゃいけないんじゃないかっていう発想です。よろしいですか。
はい、ありがとうございます。この4番をもし実行しなくても2番で今実行可能なことっていうのは含まれていると思うんですけれども、それは何でしょう、4番2番っていうのは4番ありきの2番なんでしょうか。それとも2番まずできるこの業務データベースとかっていうのは、おそらく最初にそれぞれができることっていうのはみんなで共有できるかなと思うんですけれども、あと技術支援、では技術相談指導っていうのは、まあ、技術部内ではそういう相談支援ができるかな、支援というか相談はできるかなと思うんですけれども、この2番と4番っていうのは、4番が進まないと2番は進まないようなイメージでしょうか。
まあ、実際もう2番で進められる、まあ、むしろもう2番で支援してますよと、自分の本部以外のところでやってますよって方も、まあ、具体的には工場の方々であったり、新分析の方であったり、そういう、まあ、 業務をやっておられるということもあるだろうし、まあ、業務外、業務外というとまたちょっと語弊があると思いますが、他の支援に回っておられる方もおられるので、まあ、そこをちょっとルール化した段階で、まああのまあ、正式な形として、もしくは試行段階という形でできればという意味ですので、別に4番ありきの絶対的なものではないと思うんですが、
ありがとうございます。
はい、他に何か質問とございますでしょうか。上野の皆さんいかがでしょうか。それでは特にご異議ないようであれば、一応、まあ、技術部としてこういう形の、まあ、提案をしていこうということで進めてよろしいでしょうかね。その皆さんいかがでしょうか。反応いただければ幸いです。はい、ありがとうございます。そうしましたら、そういう形で、今後いろいろ提案など進めて、まあ、運営委員会、拡大運営委員会の方で図りながら、進めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。それでは次の、議事の方に移りたいと思います。令和3年度活動計画についてということで、6の1番、6の2番の資料をご覧ください。6の1番、令和3年度、活動計画案ということで、お示しをいたします。それで、まあ、ちょっとこれまでなかったものとして、先ほどご了解をいただきました、技術共有という部分を、業務として入れ込ませていただいております。で、令和3年10月施行に向け検討ということで、まあ、これはあくまで目標ということで入れ込ませていただいておりますが、まあ、先ほどの話にもあります通り、できるところから、まあ、ルール化して始めていければという思いがありますので、まあ、とにかくこれを目標に、まあ、実際達成されるかどうかは分かりませんけども、目標として頑張ってまいりたいと思います。で、研修、あと、技術部習得支援という部分は、まあ、例年に習ったものとなっておりますが、まず、研修の上から、読み上げてまいりたいと思います。富山大学技術職員研修ということで、期日が令和3年8月26日、場所は、まあ、オンライン開催と、まあ、オンデマンドでの開催ということが予定されております。で、テーマは安全衛生、技術部組織、プラスディスカッションということになっております。次はグループ研修、これも、若干の変更がありまして、ムードル上で、まあ、マッチングをして、まあ、この結果に応じて、まあ、随時、開催を検討していこうというふうに考えております。次、報告などということで、技術部報告会、年次並びに、まあ、随時での開催を検討ということで、これも、まあ、年度末に行っておりますが、まあ、その内容に応じて、まあ、内容の、まあ、と必要性に応じて、まあ、より、報告が早い方が、まあ、ホットなうちに、まあ、そういう報告ができれば、聞く側も、 まあ、発表する側も、まあ、よりいいのではないかということで、年次の報告会にこだわらずに、まあ、随時での開催も検討してまいりたいと思います。それと、呉服地区技術部報告集、まあ、第2号ということで、令和4年3月の発刊を予定しております。で、内容は技術報告、技術研修報告、各種技術研修会報告ということになっております。続いて、技術習得支援ということで、技術研修、東海北陸地区今年度は電気電子コースと物質、生物生命コースの開催が予定されておりますが、今のところちょっと案内の方が届いておりませんので、これは未定とで報告させていただきます。あと、まあ、後ほどちょっとまた出てまいりますが、東海北陸地区の、まあ、研修に関わる、技術職員代表者会議ということで、これもちょっとまだ未定とはなっておりますが、9月頃の開催というふうに伺っております。で、まあ、今回、まあ、提出するそのアンケートについての集約がこちらでされるものと伺っております。次、各種技術研究会などということで、これは先日もうちょっと案内させていただきましたが、令和3年度危機分析研究会 in 山口宇部に関しましては、山口大学が開催機関となっておりましたが、まあ、オンライン開催というふうに、案内がされております。テーマが、危機管理と危機管理ということでございます。で、実験実習研、技術研究会が東工大の方で行われます。こちらはもうオンライン開催ということで、案内されております、周知がされております。ホームページの方も、まあ、ご覧いただければと思います。こちらに関しては。あ、で、失礼しました。危機分析研究会山口宇部に関しましてはもう、案内しました通り、受付の方がもう始まっておりますので、興味のある方は、まあ、参加料も無料ですので、ご参加いただければと思います。で、最後、高エネルギー加速研究機構技術職員シンポジウムに関しては、まあ、同様に、今のところ案内はございません。これらを、まあ、活動計画案とさせていただきたいと思いますが、何か、質疑とございませんでしょうか。ムードの皆さんいかがでしょうか。ムードじゃなかった、失礼しました。ズームの皆さんいかがでしょうか。特に質疑内容でしたら、次の議事の方に移らせていただきたいと思います。あ、失礼しました。6の2番でしたね。令和3年度、要求経費ということで、こちらはもう昨年度の、中村技術省の方より、まあ、人事課の方に要求されており予算でございます。それで、若干この、まあ、金額の方ばかりに目がいってしまうんですが、内容、項目の部分ですね、こちらの方にかなりの誤りの部分がありますので、ちょっと人事課の方に確認しました。特に金銭的な移動はないので問題はないが、まあ、表記に関してはちょっと修正いただけるのであれば、修正したものを出してほしいということで、まず上の表の、今ほど配布した資料に関しては、修正がかかってるんですが、Zoom で参加しておられる皆さん、 メール添付で配布した資料の方には、上沢さんの目、富山大学技術職員研修費というふうに本来書くべきところが、実験実習研究実験実習技術研修会研修費というふうになっております。これは富山大学技術職員研修研修費というふうに改めたいと思います。あと、下に出てくるこの研究会と、日程の部分が、令和2年になってたり、かなり修正点がありますので、これはちょっと確認して、修正したいと思います。修正した資料はまた改めて皆さんの方に、修正版として資料を配布したいと思います。よろしいでしょうか。はい、それでは次の議題の方に移ります。
はい、
この研修費の中で、
はい、
今言われた富山大学の技術研修とか、あと各大学である
今言われました、富山大学技術研修、並びにちょっと先ほどありました、勤務時の、山の中継とか、オンライン開催になったりとか、あとは富山大学の技術職員研修も、講師を、これもオンラインなので講師を呼ばないということで交通費がいらないとか、いろんなところで予算の、ところが余ってくるところがあるかと思います。でその辺をですね、またその、他のものとかに転用できるかとかいう形で、また人事の方とかでですね、いろいろ交渉していただいて、何かその技術部にとって必要なものを買うことができないかとかいうこともですね、ちょっとその辺交渉していただければなと。この今計上したお金がいらなくなるわけですので、ちょっとその辺また、ご検討いただいて、そういうステップの動いていただければなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。
わかりました。ちょっとまた人事課の担当の方ともこの辺りお話をしてみまして、それが可能ということであれば、必要に応じて、購入できるような形をなんか取れればなと思いますので、ちょっと一旦その担当者とのお話をさせていただきます。ありがとうございます。ご活用よろしいでしょうか。ズームの皆さんいかがでしょうか。 東海北陸地区富山国立大学法人と、職員合同研修での、将来実施計画についてということで、令和6年から令和11年までの、実施可能な、まあ、テーマに関しまして、まあ、特に、都議会との合同の、委員会の中では、まあ八田技術長と私キリンの、まあ、に一任という話になっておりますが、実情それぞれの専門分野の、声がないと、これは回答は無理だということで、前回 の運営委員会の方では、宮本でちょっとお話をいただけないかと。で、まあ、可能なものに関しては丸をつけて、まあ、代表者会議の方に持ち出したいというお話をしておったところなんですが、それで、ひとまず資料の7の方、まあ、機械工学コースに関しては、まあ、年度を問わず、まあ、開催は問題ないだろうということで、一応、まあ、表明、丸の表明をさせていただいております。で、その他の分野のところで、ちょっとまた意思表示をいただければと思うんですが、可能なところから順次ご報告をいただければと思いますが、それでは電気電子コース、上田さんにちょっと取りまとめをお願いしてたところなんですけども、まあ、こういう状態ということで、電気電子の方でそこのあたりの結論というものをちょっとお持ちであればご報告願えればと思うんですが、
現状の電気に関してはちょっとまとまってなくて、で、各個人では意見は出し合ったんですけど、上田さんとしては個人としてはやりたくないとおっしゃってて、で、まあ、自分私個人としては一応報告書の19号20号で夢大学で過去になんかそれらしいなんかものづくりやってたことがあったんで、こういうことだったらできますよっていう提案はしたんで、松田さんもなんか RT の使ったライカ受講会ですを作るそのノウハウを持ってらっしゃるので、そういうことだったらしますよっていう各個人の提案をしたんですけど、それは電子電子としてまだまとめてなくて、で、あとついでに言うと、この予算はいくらほど、
予算に、なんかそっち調べてください。多分多分と言いますか、28年度の生物生命もそのものだったんですが、会社が決まった時に、予算要求をする形を取っているんだと思います。ですから、まあ、ここまで担保できるよっていう話は、まあ、今の段階ではありませんし、まあ、事実上そのアンケートに丸をつけるかつけないかという段階ですので、まあ、そこまでちょっと踏み込んだ話っていうのはちょっとできないかなと思います。
その上田さんが言った拡大の運営会の方でどういうふうに丸するかしないかは上田さんにお任せしようかと思う。嬉しいですか。
情報コースはいかがでしょうか。
ていうのは、あの基本の先端の端末として使って、まあ、実験とか実習やってるという感じで、我々が自由に使えるリソースがない状況なんですが、なんかやろうと思っても多分全部助走も情報基盤センターのところに結局お願いという形で、我々は動けないと。であとまあちょっと他に話してて、まあ、じゃあちょっと例えば実験とか実習とかやってる15週間で、まあ、ぜひその講師とかでやってるような内容は、その研修の時に1日に圧縮して、まあ、とりあえずはこんなことやってますよみたいなことを、まあ、やったらどうかなと話はしてたんですけども、まあ、我々やってるのって結局そのプログラム研修とか課題結構基本的なことをやってて、わざわざその東海北陸から技術職員借り集めて他の大学でもやってるようなことをわざわざ見せるほどでもないなということで、ちょっと情報からは出しようがないなというふうな結論になっております。
はい、じゃあ バスということでよろしいですかね。それでは、生物生命コースいかがでしょうか。
生物生命に関しては前回も杉谷と一緒にやってましたけど、やっぱり工学部の生命だけではやるのは難しいのかなと。何個かのテーマは、まあ、3つとか4つとかならお願いすればできるとは思うんですけど、工学部の土木の方の生命だけでは無理なので、杉谷と一緒にやるか、複合領域という形でいろんなコースのやつと一緒にやるか、それか応用科学とやるかで、そういう形じゃないと難しいのかなと。生命としては単品では一番です。
続いてじゃあ物理科学の分野いかがでしょうか。中山さんおいででしょうか。中山さん。
聞こえます？あれ？
はい。あ、お願いします。
聞こえますか？
あ、はい、聞こえてますよ。
はい、はい、私、水素動遺体科の研究センターでありまして、亀井さんのところと同じく、いわゆる RRI 放射性同位元素を扱うところの、まあ、実験室でありますので、なかなかそういうRI の訓練を受けてない人が研修とか実習とかを行う場としてはちょっと難しいのですが、ただ、水素研でもそういういわゆる RI を扱う管理区域を使わない、実験ですね、そういう教員の方がいらっしゃいますので、ムードルのそのフォーラムのところにも書いたんですが、4、5年前にいらしたその新しい教員の方にちょっと、打診をしまして、その方が、まあ、光触媒に関する、研究を行っているということで、それに関する、実習とかも、以前に出した大学で、まあ、学生試験という形でやったということがありましたので、それならば、まあこの、まあ、研修確か、3つ講義があって、1日実習やって最後施設見学だと思うんですけれども、まあ、実習初日一日の実習という形で、その光触媒に関する実習というのができるということで、回答します。あと、関連することで都市での木戸さんは今日いらしてますかね。いらしてないですかね。
あ、出ます。
いらっしゃいます。 私に回答いただいた内容でちょっとまたどういうことができるかということをこの場で改めてちょっと話していただきたいんですけどよろしいですか。
あ、はい、わかりました。一応物理というところで一応都市デザイン学部は土木都市交通デザイン工学科が新しく新設されましたので、まあ、そこで物理と関連があるところで土木でいわゆるコンクリートとかなんかそういう土とかそういう関係のなんか実習がなんかできるんじゃないかなと思ってます。ちょっと教員の方にはまだちょっと、まあ、年度先なのでその、まあ、どういう方がいらっしゃるのかはまだわからないのでそういう出しはしないんですけどそういうところで土木として開催すればなんか他の大学の方からも興味を持っていただけるのかなというところもあります。
はい、すいません。はい、じゃあ中山に戻していただいて、で、そのボドルのフォーラムのところにも書いた提案としては、やはりちょっとコースを、まあ、限ってにしますと、やはりちょっとできないところがちょっと出てくると思いますので、まあ、その、受けるとしたら、その領域という形で、ご負荷がやるというふうなことでもいいのかなというふうに思いますので、うちの室長の岸根塚さんからも、まあ、提案いただいた数学の先生の、内容も非常に興味深いことでありますので、いろんな、分野がご負荷の中でもありますけれども、まあ、そういう物理、化学、生物、そういったことにこだわらずにですね、できるものをなんか、それぞれで模索して、まあ、なんかコースをつけるとしたら、もう名前つけるとしたら、もうその領域しかないと思うので、そんな形で、まあ、機械の方もができるということであれば、まあ、それも含めて、その領域でやってもいいのかなというふうには、思っております。
はい、どうもありがとうございます。物理、土木等を含めて、複合領域ではどうかという話だったかと思います。ちなみに、科学、共産、小西さんのあたりはいかがでしょうかね。京さん、堀さん、聞こえておりますでしょうか。
はい、堀です。聞こえています。ちょっとまだ京本さんとお話できてないんですけども、教員の方とにもちょっと何も話せていないんですが、ですね、できる研修に値する何かをって言われるとちょっと難しいんですけども、山田さんに伺わなきゃいけないかな。装置絡みの話で何かができるのであれば、機器分析施設の装置を使わせていただければ何かできることはあるのかなというふうには思うのですが、
山田さん。
あ、すいません、山田です。ちょっと、装置を使っていいかどうかというのは私の判断ではちょっとできないところもあるんですけども、多分おそらく研修であればですね、多分その辺使うことに関しては多分問題ないかなと思いますので、うちの装置を使って何かやっていただくということはおそらく問題ないかと思っております。決まればまた私の方でまたその辺はまたいろいろとお手伝いできるところはさせていただきたいと思います。
堀さん、いかがですか。一応なんかその、科学も複合領域に含めてという感じの話
ですね。単独でその講義と、装置な、実習ですか、 を揃えるっていうのはやはり厳しいのではないかと思います。で、あの考えられるテーマを挙げて複合領域っていう形であれば何かしらひねり出したいなとは思うんですが、京北さんいかがですか。
わかりました。そうしましたら、そこのあたりちょっとあの、お話しいただいて、ちょっとまたご回答いただきたいと思います。まあ、あの基本、まあ、あの大規模にできないところは複合領域という形で捉えればいいのかなというふうに思うんですが、あとあの工場の皆さん。でしょうか。機械、まあ、コース、同じ機械コースといってもなんかあの開催場所によってはあの加工系の内容のものと機械工学学科に分けたような開催になっているかなと思うんですね。
はい、機械工場としては多分あの単独でっていうのは厳しいです。機械工学コースの方の中の一つとかいうような感じで、実際の加工の方とかは何か協力できるのではないかとは思います。現状まだあの具体的には何っていうところは出てきてないんですけれども、まあ、これから検討することはできると思います。ところです。
はい、はい、あの過去にあの生命の研修で 3D プリンターとか使ったというところもありますし、そうですね、どちらかというと装置に依存するのか、または他の研修ですと例えば福井とかあですかね、NC の放射機械とかあとレーザー、金属の切断するレーザーとか機械に装置に依存するってこともありますし、あとこちらにある装置で相談できるのかということも考えることや、また実習関係で例えば昔あの木下げとかであまりそういったやられてないようなところを行うということも可能性としてあるのかなとは思ってますけど、具体的にはこれからどうでしょうか。お願いします。
はい、ありがとうございます。そうしましたらちょっとまだ電気電子あと科学の方、まあ、ちょっとまだ確認取れてないっていうところもございますので、そこら辺ちょっとまあ早急に確認した上で、まあ、ひとまず今現状で、まあ、丸がつけられるとすれば、まあ、機械工学コースと、まあ、複合領域コース、まあ、あとプラス電気電子が入るかどうかっていうところになるかなと、3つになるか2つになるかという回答になろうかなというふうに思いますので、まあ、一応17日に、まあまあ、八田さんのところにこの話をちょっと持ち込むような形になろうと思いますので、まあ、そこをちょっとまた確認をして、またご報告をさせていただければと思います。これに関していかがでしょうか。今のような内容でご報告で特に異議ございませんでしょうか。はい、では次へ進めさせていただきたいと思います。議題の4番、親睦会の設立についてということで、資料の8番の方をちょっとご覧くださいませ。で、この議題の中で、審議するのは、
この設立の可否について皆さんにちょっとお伺いをしたいと思います。で、メールの方にも書きました通り、可否に問題が設立に問題がなければ、お知らせの内容とあと、役員会計予算あと事業案に関しまして、改めて、この後、測ってまいりたいと思います。ただ、あくまでも、この趣旨ちょっとご覧いただきますと、今回のこの申し合わせは呉服地区技術部の円滑な運営に資するため構成員相互の、親睦融和を図るとともに福利厚生の充実を目的とし、そのために必要な事項について定めるということで、可能であればたくさんの方に参加をいただきたいところではありますが、実際会費を求めるということで、強要はできないということで、本来であればその総会参加の可否を聞いた上で参加するという方が、総会に参加することになると思うんですが、今回立ち上げということで参加の可否に関しては後の集金の時にお伺いできればと思います。ですから現状、参加しないっていう腹積もりの方もおられるかもしれませんが、一応この審議の内容を見ていただいた上で、参加を、できる限り参加いただければってお願いする立場ではございますが、そこを見た上で集金の時に参加します参加しませんという判断をいただければいいかなというふうに考えますが、いかがでしょうか。じゃあそのような形で、進めさせていただきたいと思います。まず、設立に関してということで、まず、この趣旨、設立の趣旨、今説明した通りですね、これからいろいろ業務、共有化を進めていく中で、いろんな人との接点も、作っていくべきですし、お付き合いの部分として、こういう、親睦会があったら、今まで円滑に進まなかったところも、うまく流せるのではないかということで、こういうものを提案させていただきますが、これに関して、設立に関してご意見いただければと思います。はい、山田さん、お願いします。
確認なんですが、歓送迎会っていうところは、
歓送迎会とかは、ここに書いてありますように、新規会員が入った時とか会員が退会したとかいう形になってますので、ここの場では、親睦会の方で歓送迎会も開催するということなんですけども、これとは別に、例えば技術部としての開催っていうのはあるのかないのかというところをちょっと教えていただけますか。技術部主催で歓送迎会はもする、例えば親睦会もするのか、親睦会後にするって書いてありますので、ちょっとその辺 どうなのかなというふうに。
今はちょっとその設立に関してどうするっていう話なので、
ちょっと説明は
させていただきますけども、基本技術部としてこの親睦会を立ち上げるという、趣旨のもとなので、技術部として別個歓迎会を設けるというのはちょっと考えてない想定の外かなというふうに思います。親睦会は親睦会というか親睦会の中で歓迎会を行って、その名称を、技術部としての開催というふうに考えておったところなんですが、規則的にもそういうふうにちょっと書かせていただいているところがあると思いますが、ということで
内容に関してはちょっと後ほどの議論ということでよろしくお願いします。まず設立に関して の可否に関して、まあ、賛成反対両方の立場からやっていくのですので、ご意見いただければと思います。どの皆さんいかがでしょうか。
すみません、さっきの鈴木啓司ですか。
はい。
例えば、その、新しく、新しく、採用された方、採用された方で、
辞めていく方等は、あくまでも技術部をに入ったり、技術部を退会したりするということですので、本来であれば、例えば技術部として、歓送迎会というのは開催するべきであって、であとこういう親睦会を作るであれば、例えばその会費を取っていきますので、これは例えば経常費だけにすると、経常費は親睦会で対応しますよと、でも歓送迎会についてとかは、これはあくまでも技術部なんですよ。で、例えばこのお金会費を集める中でも、お金を支出するところはほとんど経常費だけですよね。その歓送迎会には一切1円の補助金も出さないという形になってますので、そこはこういうふうに分けれるんじゃないかなと、というところも、私は思うので、ちょっとその辺もご検討いただければと、あくまでもやっぱりその辺、これ任意団体ですので、入らない場合もありますので、そういう方も、に関しても、せっかく入った人には歓迎会をしてあげるとかいう形で、やっぱりこれは技術部と主催、主催する。という形で、ただその辺で、本来、例えば、ここであるんであれば、例えば、会費の補助分を出すというわけですよね。例えば、歓送迎会しますってなったら、例えば、いくらかの補助金出しますっていう、そういうことを一切謳ってないわけですので、ですので、それなら分けるというところも可能かなというふうに思いますので、ちょっとその辺をまたご検討いただければというふうに思います。
まあ、分けるというのは、その会費を取らない部分に関して、技術部として開催するということですか。まあ、実際主催が、親睦会とはなっているわけですけども、技術部の送別会、技術部の歓迎会として開催するというふうに、文面にも、そういうふうに起こしてあるわけなんですけども。ただ、会費云々はないので、実際のところ、仮に入ってない人が辞めるとか、入らない人の歓迎会っていうことになったときには、実際考えてみれば、そういう人を排除するっていう話ではなくて、むしろ、その方々を歓迎したり、感謝をしたりっていうことですので、ルールの枠に入らない方をどう取り込むかっていう議論をするんじゃないかなって私は思うんです。ですので、山さんが言われる通り、そういう考え方もあるし、親睦会としてやるけども、そこをどうやってこう輪の中に入ってもらうかっていうところも考えるべきなのかなっていうふうに私はちょっと思うんですけども、山田さんで言われることをちょっと、また考えておきたいと思います。他何かよろしいですか。今の意見に関しても結構ですし、その他の部分で玉さんの。
今経常費ということで、メインで考えているよということだしたんですけど、今日は効果不効果、それぞれありますけど、船場さんの方の話とか上田さんの話があったとき、今のところは話には、入ってないですよね。資料2ページ目になるんですかね、経常金等詳細というところでは、リストの中には入ってないことが今回ちょうど起こってるっていうこともありますので、そういった場合どうするのか、どこで線引きするのかっていうのも、さっきちょっと始まる前にキリさんとお話ししてたと思いますけれども、そこら辺はまた今後検討ということになってくるんでしょうかね。
そうですね。実際この中には文言としてそういう事例っていうのは入れ込んでないので、それも入れ込もうという話であれば、会費としても膨らんでくる話だよねっていう話であるとか、 まあ、ちょっとそこは今後、まあ、実際のところ、まあ、今後検討の余地ありという形を取っていく話なのかなというふうに私はちょっと今先ほど伺ってから考えてたところなんですけども、その他いかがでしょうか。それでは、特にご意見ないようでしたら、ま今回のこの取り決めが延後続くという話ではなくて、まあ、今田村さんの話もそうですし、随時変えていくべきところは変える、まあ、むしろ大学の規則ではないので、そこはフレキシブルに変えればいい話じゃないかなと思いますので、そこのあたりちょっとまあまあ、むしろ提案をしていただくような形を取れればよりスムーズに進むんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。それでは、賛成される方のちょっと挙手をお願いしたいと思います。あ、すみません、ズームの中の方も、賛成される方挙手してください。
だから今班長とか室長に年齢があるんで、
ええ、
まあギュッとあるんですけど、まあ参加が定
例なのこの役についてもはもう定職みたいな形で、例えば会長は技術長はやると、で例えば今この感じが言うと会計は室長、あと幹事は班長という形でもうそこで当て職にしてしまって、そうすれば、各その2年ごとに、班長室長は、変わったとしてもそこにもう自動的に入ってしまう、でそこだそこで結局そこ変われば自動的に構成員が変わってくるわけですので、まあ、あの会長は、まあ、当面ヒデさんが辞めない限りは変わらませんけれども、あとのところは変わったり改善していくわけですので、まあ、そういう形の、まあ、申し合わせというか、内々のルールというか、まあ、完全にきちんとした規則ではないと思いますけども、まあ、そういう形で、皆さんの了承をもらっておけば、そういう形でもう、次に、まあ、何かあった時にすぐ変えれると、まあ、一回一回誰か頼みに行くとかいうこともしないでもいいのかなというふうに思います。まあ、会計監査だけは、例えば技術長ともう一人誰かは、そこだけは何か別に、まあ、かあのお願いするとしても、他のところは、当て職という形でもいいのかなと私は思います。
いかがでしょうか。まあ、先ほどの説明とはちょっと、ま、真逆の意見といいますか。当てやすいというのは確かに当て職の方が、まあ、紐づいているわけですから。ただ、まあ、別にその技術部とリンクしてなくてもそこは進められるんじゃないという話であれば。そういう部分もあるかなと思うんですね。まあ、それに関しても、まあ、今後ちょっと議論していく一つとさせていただいてもいいですかね。まあ、ここで答えっていうのはちょっとなかなか出ないかなと思うので、はい、じゃあそれ宿題ということでちょっとまた検討。はい、他に、質疑ございませんでしょうか。特にないようですので、令和3年度、令和4年度に関しましては、我々で、進めさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは3番、会計予算の方に移りたいと思います。予算案に関しましては、まあ、小沼先生も含めまして、まあ、マックス、技術部職員が全部変える想定での、予算通りをさせていただいております。収入が会費収入として5万2000円200円かける、まあ、今月からスタートということで10ヶ月かける26名合計額が5万2000円、支出が、経常費、経常金などということで、5万円で支出、雑費としまして2000円、消耗品などということで、合計額が5万2000円で差し引き残額が0円ということになります。これに関して何か質問どうございませんでしょうか。どうも皆さんいかがでしょうか。はい、それでは、あ、はい、高村さん。
はい、すいません。想定なんですけど、もしその懲役金とかで、マイナスの時不足があった時は、臨時会費として不足分徴収という形になると思いますけど、想定としてその時はその3月とかにとかいわゆる年度末にという考え方で行うのか、まあ、そういったなんかご考えとかっていうのは想定はしておられますでしょうか。
まあ
まあ、実際あの先ほど言いましたうちの学科をモデルにしたって話もありましたけども、実際のところうちの学科でもあの今年度はあのマイナス赤が出て誰が面倒を見ますかみたいな話が議論に上がってたみたいで、なのでやっぱりあの緊急避難的なこういう集金は必要なんだろうなというふうには思うんですけども、うん、まあ実際まあその何回もそれを集めるっていうのはまあちょっと合理的ではなかろうかなということで、まあ誰かがそこある程度あの我慢してちょっと立て替えておくような状態で年度末ぐらいに集めれればなというふうに思っております。でまあまあ、増えれば、まあ、次年度の予算だけにもそこはちょっと頭に入れておくべきなのかなという、まあ、ちょっとあの質問の趣旨とずれたかもしれません。
はい、ありがとうございます。
他いかがでしょうか。予算、会計予算に関して。よろしいですかね。はい。そうしましたら、これも手を挙げてもらえるか。それでは、賛成される方、挙手をお願いしたいと思います。はい、どうもありがとうございます。皆さん、賛成多数ということで、お認めいただいたということにしたいと思います。次、4番、事業計画案ということで、これはの、申し合わせの中にある、行事に関して、羅列したものでございます。会員入会の歓迎会、会員大会の送別会、会員にかかる弔慰金、会員大会時の拠金ということで、これに関しては、まあ、1番2番については現状この中の中では、開催はなかなか難しいであろうということで、まあ、一応富山大学の定めるその、ルール、また社会的なルールにのっとってそこの可否を決めてまいりたいと思います。それと、経常金に関しては、まあ、そういう事柄がはっきりした時点で、まあ、一応幹事の皆様からそこを寄せていただく形で進めていければなというふうに思っております。まあ、4番に関しては、まあ、大会時、まあまあ、退職時ということになると思うんですけども、今のところそういうお話もございませんので、またまあ、そういう大会入会等の情報に関してはちょっとまた情報を入れていただけるようにちょっとそこの辺の情報を密にできればなと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。はい、事業計画案に関して何か質問等ございますでしょうか。
ありがとうございます。
報告事項まで残っています。
思うんですけど、あのキリギリスから紹介いただいたようにちょっと夏から在任しますって、あのご迷惑をかけず全部あったと思うんですけど、全部大丈夫でしょうって言
はい、どうもありがとうございます。あの福田さんもあの体を、まあ、8月からとはいうもののまだしばらくお勤めになられると思うので、体の方大事にしていただきたいと思います。はい、どうもありがとうございます。はい、他よろしいですか。じゃあよろしいようなので、これをもちまして一応、総会、親睦会総会の方を終わりたいと思います。長い時間どうもありがとうございました。